こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、2018年の1月から3月にかけて起こった堺市父親弟殺害事件という事件についてお話します。この事件、実はですね、逮捕された時44歳だった足立明美という、今被告がですね、自らの父親、足立富夫さん67歳と弟さん、足立正光さん40歳を、事故とか自殺に見せかけて殺したんじゃないかと、いうことで、今つい先日ですね、2022年の8月の二十何日かに初公判が行われました。でこの事件、ポイントはですね、この足立明美はむちゃくちゃ怪しいんですけれども、今後裁判がどうなるかっていうのはなかなかわからない、難しい裁判になるんじゃないかっていうふうに言われています。でそれは何でかというと、むちゃくちゃ怪しい状況証拠が盛りだくさんの状態なんですけれども、実際それでこの足立明美が有罪になるかどうかっていうのを証明できるかっていうのは、なかなかちょっとハードルが高いんじゃないかというふうに言われてるんです。でこれ、和歌山のドンファン事件とかですね、和歌山の、林真須美の毒物カレー事件にちょっと似てるんじゃないかというふうに言われています。つまり怪しいんだけど、ほんまにその人がやったっていうことを証明するのが難しいというような事件なんですね。で、まずはこの検察がですね、どういうふうにこの事件を見ているのかという、検察目線でちょっと事件を見ていきましょう。事件が一番最初に動き出したのが2018年の3月です。堺市の中区にある、この家族の実家で、足立正光さん40歳が、練炭を使って、自殺をしたと、いうような事件が起こります。でこの練炭自殺はですね、トイレの中で、トイレの水を入れるタンクの上に鍋を置いて、そこに練炭を入れて、でその練炭に火をつけて、でトイレのドアを、接着剤で止めて目張りして、でその中でこの足立正光さん40歳が、倒れて亡くなっているのが発見されました。で警察はですね、自殺ですねということで処理をしようとしたんですけども、奥さんとこの正光さんが経営する会社の社員の人がですね、刑事さんと、これ絶対おかしいんですと、正光は自殺するわけないんですと、今度みんなで旅行行くって言うっていうのも楽しみにしてましたし、で遺書も発見されたんですけども、この遺書もおかしいんですと、夫は、正光はこんな風に子供たちのこと、子供と妻をよろしく、姉に頼れば大丈夫みたいな風に書いてたんですけども、いやおかしいおかしいおかしいと、こんな子供なんて言わないと、自分の子供の名前をちゃんと言うはずだと、いうようなこととか、あとは、接着剤でドアを止めて、で練炭に火をつけてるけれども、ライターも接着剤もトイレの外にあるんですと、絶対おかしいんですと、誰かが接着剤で止めて、その接着剤 とライターを外に持ってきたに決まってるんですと。でもう一個は、これは弟さんが練炭自殺っぽく死んでしまった時にですね、お母さんもこの実家にいたんですけども、お母さんもフラフラで、まるで睡眠薬を飲まされてたような状態だったんですと。刑事さん、どうか夫の正光の体を解剖して死因を見つけてくださいって言います。な警察も分かりましたというので、司法解剖をしました。そしたら正光さんの体の中からはですね、睡眠薬が出てきました。でこれによってですね、これは単なる事故じゃないんじゃないかというふうになります。でさらにですね、一番こう怪しいのはですね、実は正光さんはですね、とあることで自分の姉をすごく疑ってたことがあるんです。正光さん本人が、それはこの正光さんが亡くなる事件の3ヶ月前かな、2ヶ月前にちょっと遡ります。2018年の1月です。 同じくこの実家で暮らしていたお父さんの富夫さん67歳が、急にですね救急車で搬送されて病院に行きます。この富夫さんはですね、がんを患っていたというのもあるんですけれども、長年糖尿病を患っていました。で糖尿病というのは、インスリンを打ちますよね。上がりすぎる血糖を抑えるためにインスリンを打ったり服用したりします。ですがこのインスリンを、打ちすぎたり飲みすぎると糖分が、血糖が下がりすぎてですね、で実はこれ脳みそっていうのは糖分でしか動かないんですけども、この血糖が下がると脳が働かなくなって、低糖脳症かなんかになってですね、倒れちゃうんですよね。でこれで意識不明で病院に運ばれてしまいます。でこの時にお父さんが飲んだのはお姉さんが作った甘酒でした。しかもお父さんがですね、この低血糖症で病院に意識不明で運ばれるのは2回目なんですね。でこれで正道さんはお父さんこれ脳死状態になっちゃうんですけれども、おとんが脳死になってるのはこれ姉貴が絶対怪しいと、いうことを正道さんは言い続けてました。で1月にそれ事故が発生して、これ怪しい姉貴がやってんちゃうかって言って2月になって3月になって正道さんが練炭自殺のような形で亡くなったんです。でこれやっぱりなんか怪しいなっていうのを奥さんと会社の人が言ってたら、実はこれ奥さんの住む、だから正道さんの家の周りに怪文書が4月になって巻かれるようになりました。この怪文書にはですね、結局捜査の結果やはりお姉様が犯人の可能性はなく自殺と断定しました。周りの方々にもお話を伺いましたが、お姉様が犯人扱いされたと話すと皆さん憤りを隠さず、そんなことはありえないと言っていました、みたいな怪文書が巻かれたんですね。余計怪しいということで、奥さんと会社の人は実は防犯カメラを仕掛けてたんで、そのテープを警察に提出します。そこに映ってたのは足立明美、つまりお姉さんなんです。お姉さんが自分をかばうような怪文書を巻いてました。さらにこの車にですね、スプレーで落書きしたりしてるんですけども、これによって警察は5月になって名誉毀損でこの足立明美の家を捜索します。するとですね、そこにこの中傷を書いたこの怪文書ビラですね、これがいっぱいありました。さらにこうパソコンにはですね、弟さんが自殺した時に残された遺書、これを作成した痕跡がパソコンに残ってました。怪しいということなんですね。でこれによって6月になって足立明美を警察は逮捕しました。でさらに6月の28日になってずっと低血糖症で脳死状態だったお父さんがついに亡くなってしまったので、警察はですね、お父様の殺害容疑でも再逮捕したと。これが2018年の1月から6月までの出来事です。で、その裁判がこの4年後のこの2022年の8月になってようやく始まったと。おっそっていうことなんですけど、これ4年もこれ裁判までかかったのは実は理由がありまして、先ほど言いましたが、こう状況証拠はいろいろあるんですね。で、実はですね、この正道さんがこの亡くなった日に、お母さんもフラフラやったと言ってましたが、お母さんは実はお姉さん、この明美容疑者、明美被告が作った抹茶オレを飲んでフラフラになったと。なんで抹茶オレに睡眠薬入ってたんじゃねっていう話ですね。でさらにこれちょっと言いましたっけ、亡くなった正道さんの体の中からは睡眠薬が検出されました。この睡眠薬の成分は明美容疑者に処方されていた睡眠薬と成分が一致しました。整理しますとですね、明美容疑者のパソコンの中には、偽装された遺書を作ったという痕跡が残っていました。で、弟さんは練炭自殺を図ったように見せられていましたが、弟さんの体内にはこの明美容疑者が持っていた睡眠薬と同じ成分の睡眠薬が検出されました。 てお母さんフラフラでしたけど、お母さんは明美容疑者が作った抹茶オレを飲んでました。おそらく弟さんも飲んでたんじゃないかと思われます。でお父さんの方ですね、まあ1月に病院に入院して6月に亡くなったお父さんも明美容疑者が作った甘酒を飲んでたと。なので甘酒の中にインスリンが入ってたのか、甘酒の中には睡眠薬が入ってて、寝てるところをインスリンバンバン打たれて低血糖症で病院に担ぎ込まれたのか、これどっちか分かんないです、まあ、つまり怪しさ満開なんですけれども、直接的に例えば練炭に火をつけたのは明美だということとかですね、インスリンを実際にお父さんに打ち込んだのは、しかも複数回大量に打ち込んだのはこの明美被告だということは証明できないんですね。そこの証拠はないんです。でもう一つ言うと、こう殺人罪ではこう殺意というのが、まあ、重要なこの罪の構成要件になるんですけれども、まあ、明美被告はですね、実は逮捕される前に、まあ、この堺の話なんで、大阪の堺の話なんで、まあ、関西ローカルのテレビ局にですね、もうほとんどインタビュー答えてるんですね。それこそ毎日放送とか朝日放送とかにもインタビュー受けてるんですけど、まあ、繰り返し言うてんのは、私には動機がないと、私が弟とかお父さん殺してもメリットがないと、まあ、いうことを言うてます。ではこの明美という、まあ、女ですね、まあ、どういう、まあ、環境でこの事件の、事件をまあ起こしたというか、まあ、事件の日を迎えたのかというのをちょっと見ていきます。ここの家のですね、 お父さんですね、亡くなったお父さんは建築会社を1台で作りました。何やったかな、なんとか水道とかいう建設会社なんですね。で社員も10人ぐらいおるような大きな会社なんですけども、まあ大きいというか、まあ中規模の会社なんですけども、なんでまあ家は結構裕福やったと思われます。でここの建設会社で弟さんが修業してました。で、弟さんはですね、2012年に自分の会社を作ります。まあ、実家で修行して自分でも独立して仕事を始めました。でこのお父さんの会社を継いだのは、これ事件の3年前ぐらいに継いだっていうふうに言われてるんですけど、この明美被告なんです。でこの明美被告はですね、まあ、会社を継ぐんですけれども、まあ、なかなか経営がうまいこといかず、売上はもう半分ぐらいに減っていったというふうに言われています。でまあ、その売り上げがへこんでいったのを、まあ、なんとか埋めるために学習塾をやってみたりとか、あとまあバーみたいなのをやってみたりとか、まあ、そんなこともやっていました。で昔々にまあ遡るとですね、まあ、ホストクラブをなんか経営したこともあったとかですね、なんかこうあと何やってたかな、なんかお店とか他の飲食店とかですね、そんなも経営してたみたいなこともあったそうです。まあ、ですが全部うまいこと言ってないようです。で本業の建設会社の売り上げも右肩下がり。で、一方ですね、弟さんの方は自分で独立して2012年に会社をするんですけれども、それが少しずつ大きくなっていって、まあ、この亡くなってしまった時にはですね、まあ、年商も10億まではいかないんですけれども、7、8億。で、従業員もですね、まあ、10人まではいかないんですけど、7、8人ぐらいいるような、まあ、会社はどんどんどんどん成長していってたと。最後の1年って売上が倍になるぐらい成長したと、まあ、いうようなことが言われています。つまりお姉さん明美被告の方は全然経営うまいこといかん、資金繰りに宿泊で、弟の方は順調だったと、まあ、いうことなんですね。でさらにこの明美被告はですね、まあ、事件の数年前から、まあ、自分の体調もまあ崩してたと。これはなんか元彼が証言してるんですけども、で自らもインスタグラムで胃がんやったとか、まあ、膵臓がんやったとか、まあ、そんなことを言ってですね、胃もですね半分以上切ったとか、まあ、そんなことを言ってます。で昔からこの明美容疑者を知ってる、被告を知ってる人たちはですね、まあ、この事件を逮捕された時の顔なのか、を見るとですね、まあ、その病気によってだいぶ痩せてしまったので昔とは全然顔が違うと、まあ、いうような証言をしています。例えばフラッシュの方にはですね、この 明美被告と、まあ、弟さんとかお父さんの写真が載ってます。でこれを見るとですね、おそらく会社経営してた時ですね、従業員7人ぐらいの男性のに囲まれてですね、明美被告が写っている写真が載ってます。この時はですね、まあ、なんか美人さんやなという感じです。でそれがですね、逮捕される直前2018年の6月ぐらいのインタビューなんか見てるとですね、これ病気のせいか分かんないですけどね、もう全然別人みたいな、まあ、そんな感じに見えます。で動機の部分ですね、ここはもう完全に予想、親父の妄想なんですけれども、まあ、おそらく資金繰りが悪化していて、で、まあ、それでこの精神的に参ってしまってそういう犯行に及んだのか、まあ、もしくは、まあ、お父さんを亡き者にすることによってもう会社全体をですね、もう清算してですね、なんかまあ自分ですっきりするとか、まあ、なんかこう借金を返さないといけないとか、そういうところに追い込まれていたんじゃないかと。で弟さんの殺害の動機っていうのは比較的、まあ、分かりやすくてですね、まあ、お父さんをまあそういうインスリンでまあ殺害したことをまあ弟さんにはバレてたので、まあ、それはお父さんを亡き者にしてですね、口を封じようとしたんじゃないんだろうかなというふうに思います。ちょっとね、短絡的というか、なんかこう計画を持ってるんですけれども、ちょっとなんかずさんというか、そんな印象ですね。例えばですね、まあ弟さんをまあほんまにこう自殺に見せかけて殺害したっていうことはまだ証明されてないんですけれども、例えばね、練炭自殺に見せかけて殺害するというのに、なぜかですね、ライターと接着剤はそのトイレの外に持ってきちゃってるんですよね。後で見たらそのお菓子に決まってるやんと、お父さんが自分でですね、まあ、トイレのドアに接着剤塗って練炭に火をつけたんやったら、トイレの中にそれがないとおかしいじゃないですか。だからそんなことわからんみたいなミスをしてしまってるというところですよね。だからなんかその辺がちょっと変やなと。さらにまあお母さんもう抹茶オレンでなんかこう睡眠薬入れたやつ飲まして寝かしちゃってたら、お母さんそれ言うに決まってるやんみたいな。だからお母さんはなんとかこう外に追いやったりとか、まあそういうふうにせなあかんかったんちゃうみたいなふうには思うんですけど、なんかこう抜けてるというか、そんな感じがあります。でちなみにですね、これデイリー新潮やったかな、どこやったかな、これは結構というショッキングなことが書かれてるんですけども、これ週刊女性プライムに書かれてるんですね。これによるとですね、まあ、事件が起こったのは2018年なんですけど、この足立明美被告にはですね、こう偽装することの前科があるんですね。これは民放のまあ報道記者がですね、まあ、警察から聞いたというような、まあ、こう話で言ってるのは2006年の8月、この時足立明美はですね、元郵便局員かなんかの、郵便局員かなんかの元夫と、まあ、離婚するみたいなことでトラブルになってたんですね。でこの時にこの明美被告はですね、この郵便局員の夫の定期入れにですね、大麻を入れてですね、で警察に逮捕されるように、まあ、そういう偽装をしたという偽装の前科があると、まあ、いうようなことは言われています。まあ、これからですね、20回ぐらい裁判が行われます。で結果が出るのは11月の29日です。まあ、それまで、まあ、ちょこちょこ報道は出てくるとは思うんですが、この事件、まあ、ちょっと注目していきたいというふうに思っております。今日は2018年の1月から3月にかけて起こった、堺市父弟殺害事件についてお話をさせていただきました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。あとですね、最近ちょっとですねバタバタしておりまして、まあ、わかんないですけどちょっと休みがちになるかもというような感じでございます。すいません、では失礼いたします。